主ですキリストの皆を愛します。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、生き方を蘇り、共に生きて働いてくださっている様に対して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆さんの祈りを感謝します。ですね、先週は四日市教会のですね、山下牧師という方もですね、くも膜出血があるので手術されたんですけど、この経過でですね、ちょっと脳が腫れていたり、するということで、ちょっと危険な状況があってですね、皆さんに祈っていただいたんですけども、少しずつ意識が回復してきたということなので、続いてですね、お祈りしていきたいと思います。また私たちの教会にもですね、一般の方々とか今手術をしたいという方々がいるので、ぜひそのために祈っていきたいと思います。後でちょっと癒しのために紀子牧師に祈っていただきたいと思います。もう一つはですね、明日なんですけども、週間の方にもありますけど、福島県郡山市の児童養護施設アーモンドの間にですね、里親協議会というのが行われているんですね。でそこでファミリーホームとして認められたらですね、そこから子どもたちを受け取ることができます。また、この必要な補助金とかも与えられていくわけなんですね。 でもこの協議会でこう認められないと、また1年ですね、もう1回検査の時まで待たないといけないということは、審議会の時まで待たないといけないということですので、こう必ずですね、この時に、明日ですね、審議会でこう御心の受け答えとかあるんでしょうかね、そういう面接とかよくあるのか分かりませんけど、審議会で認められるようにですね、ぜひお祈りしていきたいと思います。でもスタッフの方3人ですね、前城牧師ご夫妻と星名君と3人も行っておられます。で、いい子どもたちが受け取れる体制に入っているわけなんですけど、ぜひですね、お祈りをしていきたいと思います。これは、ね、たくさんのまた児童養護施設もどんどんですね、これが できていくと思いますけども、最初のちょっと児童養護施設というのはいろんなまだこう戦いもあると思うんですが、神様のさらに技を見ていくということもありますので、一緒に期待してですね、期待というふうに思います。じゃあ、児童養護施設のためにこう一言お祈りいたします。またその後ね、牧師に癒しのためにですね、さらに続いてお祈りしていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。明日、児童養護施設、ハーモンドの里親、協議会が行われますけれども、どうぞこの、審議において本当に必要な審議がなされ、また、こうファミリーホームとして認められ、また、この子どもたちを受け取っていくことができるように、どうぞ助け導いてください。今、患者の方々や、またこのスタッフの方々を強めてくださり、主が導いてくださることをお願いいたします。またさらにこの多くの困難の中にある子どもたちがこう本当に受け取ることができるように助けを導いてください。お願いします。
別で様、今この運動全体でも様々な大きな病が満たされていますけれども、今このお一人一人の状況をご存じの主がお一人一人のこのお顔に触れ、またこの状況に触れ、また特にがんなどに関しては癒しを与え、またイエス様お一人一人のこの命を守り、またこれを許されしておられる神様の良きご計画が豊かに表されていくように導いてください。また福岡教会のに属されているお一人一人においても、許されているこのご病気やまたこの病等がありますけれども、まずそれを許されていることの上に主を褒めたたえます。神様がこれを許すことを通して当てるとされている私の思い起こる豊かなる祝福がありますけれども、どうぞお一人一人のお体に触れてくださり、患部に触れてください。またイエス様、どうぞこの最も最善の医学的治療とともに、主がこの病の上に癒しを豊かに表し、また手術を控えていらっしゃるお一人一人においては、心に平安を与え、言葉を与え、またそのご家族の上にも特別の御恵みと守りを与えてください。そしてイエス様、これを通してあなたが与えようとされている祝福を、また神の栄光の現れを、どうぞお一人一人の上に、またそのご家族の中に豊かに生きる神ご自身が表してくださることをありがとうございます。どうぞ主よ、あなたがお一人一人に触れ、また祈られている祈りに応え、 神の栄光と私たちの思いをはるかに超える素晴らしい勝利と恵みを豊かに表してください。またこの患者の、この病んでいらっしゃるお一人一人の痛みや苦しみを取り去り、どうぞ主が癒しを与え平安を与えてくださることをお願いいたします。
イエス様の名前を取りにします。アメン。短く各自でもちょっとお願いしたいと思います。イエス様の名前によってお願いします。
アメン。
感謝します。続いてですね、病の方々のために、また障害施設のためにですね、取り出していきたいと思います。あと今週のですね、日本新聞を見ていただきたいと思うんですけれども、世界の周りの本がですね、英語版で書籍で出版したというニュースにます。また例えば病気のことなんですけども、これで正解に来られた方はご存知だと思うんですけど、パウロ秋元牧師が腰部脊柱管狭窄症というのですね、こう足腰を痛めの病気になっておられてですね、行ってなんか座ったり立ったりしてメッセージされたりしていたわけなんですけども、そのことはこう新聞になっているんですね。ぜひ見ていただきたいと思います。で、神様はリバークが始まりましたと語られて、リバークの働きが始まっており、また主の分の賞として今来たのだという言葉も与えられてですね、今さらに国的な働きの中に入ってきているわけなんですけど、その中でもいろんな病とかが許されています。なんかそのことに大きな意味がですね、あるんだなということをこう思うわけなんですけども、最初は腰痛があって、その前からちょっといろんなコラムを通して、その腰痛というのは大変だなと思っていたということなんですけど、それは語りかけであったというふうに書いていますけれども、で最初しびれから始まったということなんですけど、祈っていて何とかなるかと思ったんですけど、よくならなかったということ でまた病院に行くときか忙しいなって祈っていたときに、アメリカにチームに行ったわけですね。で成田から飛行機に乗ったんですけど、その飛行機でもらった新聞にも健康欄にも自分にそっくりなんですね、先ほど僕にそっくりな症状、足腰の症状が書かれていて、これは重大な病気の可能性があって命も危ないとあったっていうですね。で私は慌てました。まだ飛行機の入り口は開いていたので、このまま降りようとも思ったのです。平常心を失ってしまい、その時神様はあなたは死なないと語られ、あなたを使わすという言葉を通して語られたのです。秋元牧師もそういうことあるんですね。これで少し落ち着き、アメリカから帰ってから病院に行くことにしたのです。でその後病院に行かれたんですけど、そしたら病院の方も重大な病気の可能性を感じたらしくて、もういろんな患者さん飛ばしてですね、先にこう診察してくださって、検査してくださったということなんですけど、で結局その重大な病気とかではなく、その腰部腰のですね、脊柱管狭窄症で脊髄の4番目の骨が出てしまっていて、その結果その神経を圧迫して血液が流れなくなっており、そういう症状が出ているということなんですね。年を取ると誰でも起こってくるような症状だということなんですけども、その度合いが多分強く出ているんだと思うということなんですね。でもただこの今までの自分の場合ですね、秋元牧師の場合、足腰の病気の後新しいことが始まっているということなんですね。足腰の問題はその合図のようなものでした。今後はどうでしょう、私は腰痛の後ろにある神の計画を期待していますとこう書いてるんですね。で今日もちょっと御言葉で学ぶんですが、で同じ問題、腰痛なら腰痛と同じ問題を許されても、どういうふうに見るかということでこう変わってくるわけですね。その神様に期待して、これは何か神様の大きな計画の始まりの前触れだぞということをですね、思いつつ期待しつつ、そしてもちろん癒しもですね、神様に祈りつつ歩むということと、もう不安と恐れだけでこういっぱいになってしまって、どうしようかっていう、そっちの対応の方にだけに行ってしまうっていう、このことで大きく変わってくるわけですね。なので私たちは信仰によって全てのことを対応し見ていくということをですね、私たちも求めていきたいというふうに思います。実際はですね、皆さんやられたと思うんですけど、こっち世界でも立ったり座ったりしなければならないような痛みとか、そういう状況が現れるわけですね。ですから日々その そういった病気の戦いってあるんですけど、ただ見てるのはどこ見てるのかというと、この後に何かあるぞっていうことをですね、今までそうだったけども、今回もこのこととして何か死がこう開こうとしている事柄があるっていうことをこう感じながら歩いている、まあ、秋元牧師はこう信仰がこう体験になってきているので、そのある意味こう体験になってきているので、まあ、そういうふうにこう、まあ、感じることができる、まあ、信仰にいけるってことあると思うんですけど、私たちも何も見えなかったとしても、神様はその中で全てのことを益とするって言ってますから、神様を信頼してですね、いろんなことが許されますけども、その中でこう信仰の身を持って歩んでいきたいというふうに思います。なんかもうすぐ飛行機降りようとしたって初めて聞きましたけどですね、誰でも慌てたりすることは、ね、本当にあると思うんですけど、巡りを感謝をし、お話していきたいと思います。で、あと信仰の方はですね、北九州生ける神の教会、北九州教会ですかね、 北九州教会 の半田さん、岡田半田さんですね、岡田牧師の奥様の胆のうの、手術の時のことが出ています。神様の素晴らしい恵みがあったということですね。あと一番最後のページはサイリさんの証ですね、事故で死に疲れる女性宣教師ということで、サイリさんたちの証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから月刊誌は6月まで出ましたので、ぜひですね、読んでいた用いておいていただきたいと思います。信仰が強い7つの秘訣っていうバルオクチのですね、連載があります。関東メッセージは宮城さんといったこの名護教会の牧師に、なった、任命された方でですね、以前こう間違った信仰の歩みをしてこう借金を負ってしまって大変な状況になったけども、そこから神様本当に聞き従うって歩みに変えられて祝福されてきたということをですね、言われています。ぜひ読んでいただきたいと思います。あと前田沙羅さんですね、ビクターからメジャーデビュー、サックスのですね、奏者としてメジャーデビューしてますけども、その証ですね、教会をですね、礼拝を選んだらこう、いろんな問題というか、まあ、仕事ができなくなったりとかいろんなことが起こってきたんですが、その中で奇跡が起こっていったというですね、証ですね、ぜひ見ていただきたいと思います。今日メッセージの中でお話できたらお話したいなと思います。で、あと皆様お祈りを感謝します。先週はですね、土曜日に昨日ですね、西通りで、天神の西通りで路上ライブすることができました。で、本当にたくさんの方々がニュースデータを受け取られたり、募金をですね、してくださってですね、本当に感謝でした。で、福岡都会なので、あまりこうニュースレターを受け取らない方も多いですし、無視される方も多いんですけど、でも耳だけはこう結構暖房にしている方もですね、こう賛美とかを聞きながらこう目だけこっち見てるとかですね、そういう方が多くて、やっぱりこう賛美が本当にこう人に入ってるなってことを思いますし、いつかですね、リバイバルが起こった時に、私はこうあなた方の賛美を聞いたことがあるとか、私はコンサートにで歌を聴いたことがあるとか、老人介護室で聴いたことがあるとかいう方が必ず出てくると思うんですね。賛否を聴いてたっていうことがですね、出てくると思います。でそれは神様の大きな今備えとなっているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で来週はですね、この場所で笠の響きミニコンサートをですね、行いますので、ぜひ知事から行います、ぜひいらしていただきたいと思います。またオンラインでも放映しますので、オンラインの方ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。はい、あとですね、今週は5月25日でしたっけ、子ども病院ですね、5月25日水曜日に子ども病院でコンサートを行います。今回はまた子どもの歌をということをまたリクエストがあってですね、賛否をその中で賛否と子どもの歌を歌うことになっていますので、2時から歌うことになっていますので、ぜひお祈りしていただきたいというふうに思います。多分これ3回目になると思うんですけど、ギフツのことも込 方たちのことも入れてですね、なのでぜひまたさらに続いて用いられるようにお願いください。6月は6月の22日で、水曜日ですか、この太宰府病院でコンサートを行うことになっています。ぜひそのためにお願いされると参加できる方はまたそれぞれのコンサートに参加していっていただきたいと思います。それから6月はですね、さっきサリさんに言いましたけど、チェコ・ポーランドチームが使わされます。13日からですね使わされます。1週間ですね、行きますので、18日まで行きますので、ぜひ覚えておいてください。から白馬キャンプですね、さっき、出てましたけど、本キャンプは7月の27から29なんですね。ぜひ7月の終わりになりますけど、ぜひ今からスケジュール入れていただいてですね、白馬キャンプ行けるようにって祈っていただいて、チャレンジしていっていただきたいというふうに思います。素晴らしいですね、キャンプですので、ぜひ覚えて参加いただきたいと思います。秋元牧師は今のようなキャンプはですね、そう長く続かないんじゃないかということをなんか示されているそうですね。人数がこうパンクしてきて、夏も2回やるとか、また場所を変えるとなんかこうもっと変わってくるんじゃないかということをですね、白馬の地ということに関しては見心があるので、あそこでやるんだと思うんですけども、ちょっといろんな形が変わってくるんじゃないかということですね。置いていきたいと思います。もしかしたらですね、賛美大会東京でやって全世界から来るっていうふうになるかもしれないですね。よくわかんないですけど、とにかくまたこう多くの人たちがこうやってこようとしてるっていうことですね。やっていきたいと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ですね、今はですね、この大きな手紙を学んでいます。で、続いて学んでいるんですけど、今日一章のところをですね、読んでいただきました。少しずつですね、こう進んでいるんですが、手紙であってですね、ローマ人の手紙で、そしてパウロはローマの人たちをよく知らないんですね。自分が建てた教、自分が開拓した教会ではないので、よく知らないんです。なので最初自己紹介とか、いろんなことをどうしてローマに行きたいのかとか、そういうことを書いてるんですね。でその中でもこう大事な福音のことをこう語っているわけなんですけども、今日もそのところをですね、学んで、共に学んでいきたいというふうに思います。で、まずちょっとおさらいしたいと思うんですけど、10節を見ていただきたいと思うんですね。ちょっとお読みします。いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。パウロは祈ってたんですね。そして何とかして、今度はついにって言って、本当にですね、ローマに行くことを絶望していたわけなんですね。でなぜそう、なんかその願っていたのかというと、11節からなんですけども、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。で、一つはローマのクリスチャンの方々をですね、教会を強めたいっていう思いがあったんですね。そして御霊の賜物、癒しや奇跡や予言やですね、この9つの賜物がありますけど、それを通して教会を強めたいというふうに願っていたわけです。で、ある方々はですね、この御霊の賜物というと、なんかうさんくさいというふうに思い、先生、自分のイメージだ、ご自分のイメージだと思うんですけど、思われる方いるんですけど、御霊の賜物は一人一人を強め、教会を強めていきます。癒しにしても奇跡にしても予言にしてもですね。ですから私たちはさらに賜物を用いるということをですね、なしていきたいと思うんですね。そしてそれが一つ、そしてもう一つは12節で、というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのですですね。で、パウロはそのクリスチャンの人たちとのですね、賜物を用いて使えることと交わりですね、を通して共にこう励ましを受けたいということを言ってるんですね。で、私たちクリスチャンがこう交わるということがすごく重要なんですね。本当に強められていくということですね。今日も各界が教会でありますけど、共にお祈りしたりですね、こういうことがあったとかですね、話し合うとお互いにこう本当に強みがありますね。で、また戦いがあっても、その戦いをお互いに聞くことを通して、また 人々の信仰がこう引き上げられたりするわけですね。で、私たちの交わりっていうのはすごく重要であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。私は以前ある高齢の方がですね、教会に来ておられたことがあったんですけど、その方が教会に来るだけでですね、励まされるんですね。すごい高齢の方なんですけど、本当にその交わりって大事だなと思うし、教会って大きいなって思うんですね。その存在だけで私たちがこう信仰が詰められたりするってことはたくさんありますけども、パウロはそのようにしてこのローマの教会の方々と共にこう、励ましを受けたいと願ったんですね。でもう一つあったんです。ローマに行きたい目的ですね。それが今日のところなんですけども、13節からお見出します。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。ぜひ知っておいていただきたいって言って何、それは何かというと、他の国の人々の中で得たと同じようにあなた方の中でもこういくらかの実を得たいって言ってるんですね。ちょっと謙遜な言い方をしてますけど、パウロの人としてたくさんの人が救われていったわけです。ですからこの実っていうのは救いですね。救い、イエス様を信じて救われる人々が起こされること、それをですね望んでいるっていうことを言ってるわけですね。で確かにさまざまな、どこに行ってもパウロを通してこう救いが起こっていったわけですけども、ローマにもそれをですね行きたいということを言っています。でもこの時も帰っていくんですね。この時はエルサレムの危機があって、それを献金を持ってまたコリントから帰っていくんですが、ローマの近くまで来ていながら2回もですね、ローマに行けなかったんですね。で結局どうやって行ったのかというと、囚人になって、捕まえられて囚人になってローマに行くことになって、そこで福音を語り、そして最後殉教していくわけなんですけれども、でもパウロの思いと違って神様の計画があったんですね。でしかしパウロは目的は救いのためですね、人々の救いのために行きたいっていう強い願いを持っていました。で14節を見します。で私はギリシャ人にもミカイ人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。で、パウロの意識っていうのはですね、なんでローマに行きたいのかっていうと、こう負債を負ってるからだっていうことね。でその負債っていうのはギリシャ人にもミカイ人にも知識のある人にもない人にも、つまりどんな文化であってもどんな民族の人であっても、そして教育があるなしにかかわらず、あらゆる人にですね自分は返さなければならない負債、福音の負債を負ってるっていうことを言ってるんですね。パウロ自身がですね、本当にクリスチャンを迫害して死にたくさん至らしめていった人であって、本当に救われる価値のないですね、本当に神に裁かれるべき愛をしていたパウロだったんですけど、神様の憐れみによってイエス様に出会って救われて、そして逆にイエス様を述べ伝える人と変えられていったんですけども、この恵みをですね、ただで受けた恵みを、絶大な恵みですね、これを他の人に受ける資格がないんですけど、それを受けた恵みをその他の人たちに自分は返さないといけないということを言っているわけですね。で、それってすごく重要な、もうクリスチャンの意識としてですね、私たちもそれはすごく重要であるということを覚えていきたいと思います。私たちも、なんで私たちが救われたかというと、みんな変わらない罪人ですね。だから私は会社に行くと本当にですね、自分の足りなさっていう、こう本当に思うんですけども、本当に立派な人格の方々がたくさんいますし、立派な人もたくさんいますよね。でそういう方から見ると、なんで自分が先に救われたのかなとかですね、牧師をしてるのかなってこう思うわけです。もうずっと立派な人がいますし、いい人がいますし、いい性格の人がいますし、でも変わらない罪人ですね、私たち。でも私たちは救われたんです。で本当にそれは恵みであるということをですね、本当に思うわけですね。そして先々回も学びましたけど、私たちというのはこうイエス様を信じた結果、神様 直接の愛を受けるようになって、こう愛されているものになったんです。でそれとともに召されているって書いてありますね。だから本当に特別に私たちに神様の計画、ご計画がありますですね。でそれは一人一人違うんですけれども、そして役割が違うんですけど、もうそれは中心は福音を述べ伝えるということなんですね。主婦の方であっても、お仕事されている方であっても、どの方であっても、私たちは福音を伝えるために私たち先に召されているということをですね、覚えていきたいと思います。なので私たちはこう、もう例えば今このまま終わりが来てしまったら、福岡の人は150万いますけど、福岡市にですね、本当にちょっぴりの人しかこう天国に行けないわけです。で神様はそれを望んでいないわけですね。でこれからリバイバルが起こってきて、何十万、教会をですね、100万とか50万の教会が起こってくるってことを思いますけども、救おうとしてるわけですね。で私たちは返さなければならない負債を負っているってパウロが言ってるんですけども、私たちもそうであるってことをですね、覚えていきたいと思います。なので経験の条件もありますけど、その私たちに神のご計画を行うっていうことは重要なんですね。それぞれ役割が違うんですけど、そのことをですね、していく必要があるんですね。でギリシャ人にも未開人にもとありますように、ある方はですね、知識人の方々に対して伝道する機会が与えられていて、知識人の人たちに伝道したりとかですね、ある方は未開人というのはその例えば、文明が発達してないところとか、そういうところにですね、伝えていく、この負債を負っているっていうことをですね、覚えていきたいと思います。15節の章ですから、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのですと。ですからとありますように、この神様の範囲というのは全世界なんですね。誰に福音を伝えるのかというと、全世界という範囲であります。なので、その今当時世界の中心だったローマにもですね、福音をぜひ伝えたいということをパウロは言っているわけなんですね。そして16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人を信じる全ての人にとって救いをさせる神の力ですと言っています。福音を恥とは思いませんっていう言い方はなんかこう消極的に聞こえるんですけど、この否定を通してですね、否定によってこの事柄を強く強調している言い方なんですね。なんで直訳をすると、私は福音を最高に誇りとしていますということですね、私が信じているこの福音を最高に誇りと思っていますっていうふうにこう言っていることと同じなんですね。そしてなぜかというと、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力ですと言います。で福音はユダヤ人をはじめって言ってますけど、ユダヤ人が最初に召される救いのためにこう選ばれていたわけですね、旧約時代で。今は新約時代はこう全ての全世界に広がっているわけですけども、イエス・キリストの救いを通してですね、で信じる全ての人にとって救いをさせる神の力であるということをですね言っています。で福音は神様の恵みであり、神様の愛でありますけど、同時にこう力であるということをですね覚えていきたいと思います。で昨日白鵬が優勝がもう決まりましたけども、例えば私たちもですね、こう白鵬みたいな人にこう羽交い締めにされてですね、ぐーっとこうなんかこう縛られていたら動けないですよね。そして白鵬がサタンではないんですけど、例えば私たちはどういう状況にあったかというと、サタンの支配の中にあったわけです、ね、悪魔の支配の中にあって、そして罪の奴隷でありですね、そういう中に私たちはこう縛られていたわけですね。私は自由だっていう方もいますし、そんな信仰は弱い者がやることだとかいう方いるんですけど、でもタバコとか悪習慣に縛られていたり、こう名誉とかお金に縛られていたり、地位に縛られていたり、またこのいろんなこう人間関係に縛られていたりですね、まあ、病気に縛られていたりですね、本当に私たちっていうのはこう実はこういろんなことから縛られているわけなんですけども、それを私たちはそこから逃れることができないんですね。 こう横綱にこうぐっとですね、こう破壊締めされてるみたいですね。でもだから、そこから救い出すっていうのはこう力なんですね。でそれよりももっと強いサタンよりももっと強い方が私たちをそこから救い出してくださらない限り、私たちは救われることはできない、自分の力で救われることはできないんですね。どんなに誠実な人で性格が良かったとしても、自分の力、自分の技でこれを救い出すことはできないわけですね。でこれをしてくださったのがイエス・キリスト、イエス様ご自身であります。でイエス様の十字架によってこのサタンの働き、支配を断ち切りですね、罪の支配を断ち切って、そして私たちを救いに与えてくださったんですね。ですから人間はこう教えられることを通してですね、この本当にこう救われることができないんですね。正しいと分かっていても、私たちはそれを行う力がありません。教えられるだけでは救われないんですね。力が必要なんですね。溺れてる人にですね、助かりなさいとか言ったりですね、溺れてる人にですね、人間というのは水と比重があって、これ人間というのは偶然できてるんだって、例えば説明したとしてもですね、ズブズブズブと沈んでいってこう溺れてしまう、死んでしまうわけですね。本当に溺れてる人を助けるのは、手を持ってグッとその人の手を掴んで引き上げてやらないと助からないわけです。で福音というのは本当に力ある働きなんですね。そして私たちをこの滅びから死に命にですね、私たちの人生を変えてくれる、本当に変えてくれるものであるということをですね、皆さんも体験しておられると思うんですけど、それなんですね。だから力なんです。でそのことをですね、覚えていきたいと思うんですね。私は福音を恥とは思いませんってパウロは言ってるんですけど、私ですね、よく昨日西通り行ったんですけども、その前は、日曜日はですね、岩田さんの前でですね、路上ライブを道路許可を得てですけどやってるわけですけど、でも行くとき、皆さんはどうかわからないですけど、私はちょっと引くんですね。でなんか気遅れしちゃうんですね。多くの人たちとかこう綺麗なところで、また皆さんこう綺麗な格好をして、そしてたくさんの人がこう歩いてるところでまたこう賛美を始めるとか、こうそれをするのはちょっとこう気遅れしちゃうわけなんですね。 でも始めちゃったらなんてことはないんですけど、なんか大きな声出してこうアピールとかできるんですけど、だからなんか気遅れしちゃうんですけど、大きな福岡都会ですしね、地方 ですけど でもその時にいつもこう不思議だなと思うのは、その例えば、今回はそうでなかったんですけど、まだ始める前にですね、こう用意してる時にこう募金する方がいるんですね。まだアピールもしてないし、歌も歌ってないし、何もしてないんですけど、こう用意してるのに募金してくる方がいるわけですよね。それが1回とかじゃなくて本当に多いんですね。で、それ見るときに神の力、神の手っていうのを感じるわけですね。私たちは本当にこう弱いく、またその気遅れしてしまうんですね。パウロが行こうとしてたローマも世界の中心で、もうローマ皇帝の力が隅々にまでですね表されている。なんかクリスチャンが行って何かできるようなふうに見えないところであります。でも神の力はもっと強いですね。そして神の力は全ての人を救う力があるということをパウロは知っていたので、この力強くですね、この福音を語ろうとですね、していたわけです。で福音には力があります。で神様の救い、この力、福音は力であるということをですね、覚えていきたいと思います。で私たちは生ける神様の力を見ていくということをですね、覚えていきたいと思います。そして17節ですね、なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。でこの17節というのは実は大事なところでですね、なぜかというとルターがですね、神のことが全部大事なんですけど、ルターが宗教改革の時にここからですね、こう語ったんですね。信仰義人って言うんですけど、その信仰によって私たちは義と認められるんだっていう、すごい大事なところなんですね。その当時はこう免罪符とか売ってですね、ルターの頃はカトリック教会の免罪符とか売って、この札を買えば罪が許されるとか、そういうことを言ったりしていたわけですけど、それに対して、いや 信仰だけだ、御言葉だけなんだということをですね、このルターはこう言っていったわけですね。とても大事なところなんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていてとあります。で、神様の義っていうのはあるっていうことなんですね。福音は罪が許されるってい こう素晴らしい恵みがあって、あるんですけど、それとともにその神の義っていうことがですね、与えられているわけなんですね。義という字を見ると正しいという字ですけども、義という字は我の上にこう羊があるわけですね。でよく言われるんですけど、我、私の上にイエス様がおられる。で、生贄のイエス様ですね、身代わりのイエス様がいて、私は正しい、私はどうしようもない罪人だけど、イエス様が私の上におられるので義とされている、正しいとされているっていうことなんですね。で、私は田舎のすごいこう長くて寒いところですけど、福岡はあまりですね、雪が降らないので、あまりそういう景色ってないかなと思うんですけど、私の田舎はやっぱ冬になっても一面雪景色ですね。どんなに下に汚いものがあっても全部真っ白に雪が降るので、本当に銀世界になるわけですね。で、特にこう新雪の時はすごい光って綺麗なんですね。こうダイヤモンドダストになってですね、綺麗なんですけど、私たちもその私たちはどうしようもない罪人で言われたものであっても、イエス・キリストのこの完全な罪のイエス様のこの十字架の贖いによってこう義の衣が着せられているんですね。イエス様の血潮っていう、だから私たちは神様によって正しいとされているということなんですね。で、それは信仰によってなされるということなんです。私たち行いによって義とされることはできないんですね。どんなに誠実な人であったとしても、私たちは自分の行いで義とされることはできません。なので義に立たないとですね、注意する必要があるんですね。今週はちょっと行いが悪かったから祈りが聞かれないんじゃないかとかですね、もちろん罪に関しては悔い改めないといけないんですけど、その行いに立った考え方ですね、今週はあまりいい行いができなかったから今日は礼拝一番後ろの方に座ろうとかですね、なんていうか、すみません、いつも後ろに座るのに一緒に座っていうことじゃないですけどですね、私たち行いクリスチャンであっても立法的な考えになってしまうことがあると思うんですね。それって行いに立っていることなんですね。でも聖書は信仰っていうことを言ってるんです。信じることによってイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかって全ての罪を許してくださった、身代わりになってくださったことを信じることを通して義とする、神の義が与えられるって言ってるんですね。で、それは何か私たちがいいことしたからとか正しい行いしたからではないわけなんです。で、完全に信仰によって私たちは神の義っていうのは それしか受けれないんですね。信仰による義、神による義っていうのは、その行いでは得ることができないんですね。で、行いで得れたら私たちはイエス様の十字架いらなかったんですけど、本当にできないのでイエス様が来てくださったわけです。で、その信じる人は義とされていくっていうことですね。ここで言ってるわけなんですね。ですからこう信仰っていうのはすごく私たちにとって重要なことであります。さっき足腰が痛んでいるときに、病気になってしまったときに、これは素晴らしい神様の栄光が始まるバイブルだっていうふうに思う、これそしたら示しの部分もありますけど、そうやって受け取るか、どうしたらこう病気になってどうしたらいいんだろう、もっと悪くなったらどうしようっていう、こうそっちの方に行くのか、私たちはその、信仰によって変わって、日々の生活によっても変わってくるわけなんですね。そのことを覚えていきたいと思います。信仰を用いるということはですね、この神様の力が表されていく、神の力だってさっきお話しましたけど、そのことを覚えていきたいと思います。サラさんのですね、前田サラちゃんの証が載ってるんですけども、ビクターからですね、月刊誌に載ってるんですが、プロサックス奏者としてですね、こう今スタートしてすごいいろんなところに用いられているんですが、高校行くときに勉強が嫌いで、もうそれだけじゃなくてサックスの道に行くようにこう示されてですね、でいろんな確認が与えられて送り出していったわけです。 そしてすごく祝福されていろんなことが開かれてきたんですが、彼女が礼拝を守るためにその上のその師匠というかそういうことがうまくいかなくなってしまって、でも結局彼女が選んだのは礼拝だったんですね。でその時に本当にひどいことを言われたり、またこう道が一旦閉じてしまったんですけども、そこからですね逆転が起こってきたんですね。で教会に来て下の教会の下のところでこうサックスを吹いてたら、その時プロのですね中村達也さんという方と出会って、そこからまたこう今道が開かれてきたということなんですけども、その中でいろんなライブに連れてってもらってですね、いつか一緒に演奏しようなっていうふうに声をかけてくださったそうなんですね。でも完全に自信喪失していた私は、私そんなにうまくないですよと岩国に答えると、それに対して達也さんはうまくない、うまいやつなんて5万といる、でも心に響く演奏ができるやつはそうはいない、サラの演奏必ず聞いた時ガビンときたよって、その言葉でですね彼女は本当にこう、自分を取り戻していったんですね。で、この方はまだ、中村さんという方はもちろんクリスチャンじゃないと思いますけども、そこからですね神様の働きが大きく進んでいったということをですね、書かれています。で信仰による対応ということをですね、私はさらに信仰を用いるということをさらに出していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。私一人一人に神様が、導いている信仰の歩みを成していけれるようにどうぞ導いてください。一つ一つの問題や困難に関しても感謝をし、御心の信仰の対応を成していけるように助けに導いてください。あとこの素晴らしいこの神様の恵みを多くの方々に伝えていくことができるように、さらに主が導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いいたします。悪いところがあるとその分に手を置いてお願いください。あと罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの御名によって一つの体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アトピーや皮膚炎、またもうアレルギー症状を我慢します。イエスキリストの素晴らしいアレルギー症状を一人一人の力です。新しいことが開かれてくると幸せられます。それでこのまず全てのことを感謝していきなさい。あることから悪いと思うことからから始まってくると幸せられます。この賜物を用いてみなさいと称されます。私はさらにあなた方を、多くの方々の癒しや救いのために用いていくと称されます。感謝します。しかしさらに導いてくることをありがとうございます。あと目がです、最近悪くなってくるのにします。イエスキリストのその方の視力、目の症状量、また白内障、緑内障、あらゆる目の病、その方々の力です。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。聖霊の親しき交わりが今見舞い一度私たち一度と共に常しえまでありますように。